コムザコータの小宮美希です。
宇多田健介です。
さあ、あの株の話なんですけど、この間さ、はい、会った人がさ、うん、まあ、不動屋さんなんだけど、うん、で一緒に飲み行って、まあ、結構な人だろうなと思ってた、まあ、年齢より1個上で、うん、あと1個上っていうとちょっとバブルがちょっとかぶってんのよ、
残ってんだ、
うん、あのもうバブルは完全にあの終わってるんだけど、うん、1個上とか俺の2個上ぐらいってその学生時代にバブルが終わって、まだバブルが残ってる時に、要するに、うん、もう逆に言うと最後にもうバブル終わったことを信じたくないようなさ、うん、5つとかもう上だったらもうバブル十分経験して、まあ、うん、まあ、バブル終わっちゃったなって受け入れられるけど、まだ自分たちがそこまでいい思いしてないから、もうむしろバブルに行きたいみたいな。でその1個上の人なんだけど、そしたらさ、まあ親がすげえそういう株とかをやってるような人だったから、お前もこうしろみたいな、まあお金持ちなんだけど、もともでもそこまでのお金持ちとは知らずに普通にあの新橋の安い居酒屋みたいなのに行って飲んでたんだけど、そしたら25歳の時に500万円で始めて、3000万円だったんで、
25歳の時に
、はあ、で あんなので全部結局はあの情報なんで、要するにそういうのたけてたら分かるんだと、次こっちやる、次こっち、うん、でも結局そうなってくると25歳でその500万が3000万とかに、うん、あと要するに毎月100万とか200万とか増えていくわけ、うんうん、でそうするとやっぱり金銭感覚がおかしくなって、で要は本当に昨日から今日で1日変わっただけで100万とか増えるたりするから、もう全然それが普通になっちゃって、だから物買うとかいろんなのでもう全然金銭感覚がなくなっちゃうんだって。それで金銭感覚だけなくなった時にだんだんそのリーマンショックでも何かが起きたりしてだんだん下がっていって、で結局ゼロで終わるみたいな。でそれで一回それを経験してやめたけど、その後今度30だかの時に元手をあの1000万からかな始めて2億円になったって。
おすごい。
でもやっぱまた金銭おかしな、いろんなことがおかしくなってきちゃう。でそうなった時にやっぱりまたそういうまたガタガタガタみたいなのあると、下がってるのに下がった分取り戻そうとしてまた突っ込むだって。でまたちょっと下がる。
ギャンブルの感覚だよね。
そうそうそう。だからさ、普通に小市民だったらさ、2000万円から始めて、それ2億円になったらさ、とか1億円でやめとこうとかさ。
そう、それがね分かんないよね。それ2億円になった瞬間にバッてやめて家でも買うとかいうことじゃないわけじゃないですか。
じゃなくなっちゃう、どっかで。
もっと天井を求めちゃうのか。
求めちゃうって言
った。っていうことなんだよね。
もうお金じゃなくて、お金じゃなくて数字として1億見たら2億見たくなる。数字として。
そうだ。
で2億見たらやっぱこれ5だったらもっとすげえなっていうだけで、そのお金じゃなくなってきちゃうんだって。
まあでもギャンブルの感覚ですよ
ね。そうだよね。だから博打とかって勝つ人がいれば負ける人がいるじゃないですか。で株もなんか儲かるってことでやっぱダメ、儲かってない人も一定成り立ってんでしょ。
知らない。
どうなんだろう。でもその、ね、その普通のギャンブルだとそうだけどさ、
ねえ、ま、でも全員が勝つってことはないわけでしょ当然。
誰か
で、いや株価だから全員が勝つってことはあるでしょ。
あるんじゃないの。
だから全員が勝ち逃げしたらもうあれでできないでしょ。要は株価だから別にさ、簡単に言えば
A が上がって B が下がるっていうのは別にこういう
関係
じゃないじゃん。
A 社も B 社も C 社もみんな景気が良くて儲かってくってことあるわけでしょ。
ぐーっと上がればみんなが、
みんながっていうのはね。
でただそのみんなが上がった時点で株主がもしみんながこれ売ってでも売るってことで買う人がいるから、まあそう考えるとやっぱり損する人も、
まあいいのかもしれないですよね、そこね。
ただあれでしょう、だから理論上はもしずっと経済が成長していくのならば損しない人、損する人がいないってこともありえるけど、
日本とか割とそういう昭和の
バブルとかまさにそういうこと
で、手前まではねずっと
みんなね
上がると思
いつつ、何を買っても上がるわけだね。会員権買っても何買っても基本右肩上がりで上がってった、それが下がったわけで
しょ。なんかそういうちょっとさ、すごい浮かれる気分は味わいたい気もしますけどね、人生でね。
バブル
なんかね、バブルじゃないにしてもなんかこの先さ、もうないじゃないですか多分。別に浮かれる、
まあ分かんない
あるのかな。
IT だってそれは
うちらが
どこで花開くか分かんないじゃん。
は
事業でもさ、
いや
IT しかないと思うよ。
IT や IT はないじゃないですか俺別に。
でもさ、うん、IT、うんIT をさ、だって、うん、の知り合いだっていたでしょ、そのいわゆる IT 的ななんかもので金持ちになった、
うん、まあパッと出てこないですけど多分いると思いますけどね。
まあ、一番いるのはほらあの前澤社長がいるんだろうけど、うん、前澤さんにならないまでも、うん、いやなんか知り合いでいるじゃないそういうの。あとはもう裏ビデオだよね。
まあ、突然最後エロだねもうね。
エロでなんとかするしか、
うん、ドーンって行くのさ、まあ行ったら行ったでさやっぱその人みたいに金銭感覚がおかしくなるとかあるかもしれないですけど、なんかそのなんかうわーっていうのを体験するしてみたい気もするけどねちょっとね。
だからわーはさあれでしょ、もう中にいてわけ分かってない人しか味わえないね。
そう、うん、そう、そこに渦中に
渦中にいてい
てみたい気がするよね、うん、一度ね、そういうとこね。
でも渦中にいちゃうと結局だからダメになっちゃう、
ね、そう、まあまあそういうことですからね、その人みたいにね、うんうん、
だからそこは難しいよね、うん、売れるとかもそうやる、
まあ、そうですよね、う
ん、やっぱ売れなくなった時にあ売れてたと思うけど、売れてる時は
別に分かんないの、
だから分かんないよね、
その人と、ね、そうか、
その
後から気づくんだ。
あ1億円持ってていいなと思ってもさ、その1億持ってる人は多分1億持ってるってないじゃん、
うん、まあ、実感っていうかがね、なんかそう違いますよね、客観性とね、うん、なんか
あんな豪邸住んでていいなって言ってもさ、豪邸じゃない人が豪邸を見てるからうわ豪邸と思ってるけど、うんうん、
そこにいたらね、
その人は渦中だとしたら今度いや俺はもっと、ね、自家用ジェットなんか持ってないからな俺っていう、
そ
っちに、
だからもう欲望は底深いってことですよね、
ずっと続くしかないだろうね。続かなくなったら今度はね、だからミノモンタが言ってたよ。
まあ正しいでしょうね。
極めた人が
言ってたよ。ミノモンタが言うことは言ってたよ。まあ言ってたよ、言われてたんだけど。ミノモンタさ、あのあっちの方にさ、なんかさ、葉山かとかわかんないけど向こうの方住んで、ですごい豪邸さ当時、
言ってたね、なんか聞いたことある。
子供がトラブルとか起こす前、ですごい豪邸を買ってそこになったところで奥さんが亡くなって、子供があんなことになって仕事がなくなって、そしたらやっぱ広い豪邸に一人っていうのはすごい辛いんだよ。だからむしろ小さい家で普通だったらあれだけど、もう一回トップを見ちゃったってそこでしかも豪邸を買って広いの買っちゃって一人になった瞬間に逆にその広さが辛いんだっていうふうに週刊誌で言ってたけど、
切ないですな。
まあだから経像みたいなのがやっぱ一番いいんだよね。日々をこう楽しんでさ、
まあそうですね、
家賃もないしね、
家賃もないしさ、まず家賃がないでしょ。
何回も言わないでください。
家賃なし、
家賃ないもん、
親ももうすねなし。骨丸だし、
骨丸だし、骨丸だし、
すねかじり虫、
すねかじりってこれ肉をかじってるの？
分かんない、
骨かじってんじゃねえんだ。
あれすねをかじってるのはどういうことなんだろう。
どうなんだろう、俺もなんか肉のイメージはあったけど、
肉すっごい薄いよ。だって
すねの肉、だからもうそれをもう
すねの肉までかじるっていうことなの、すねかじりって。
ないないのに、
ない、
あ、そういうことか。さあじゃあすねかじりの語源を、
そうですね、あ、クイズですか、
クイズでしょうか、クイズにしましょうか。
じゃああ
るんですか正解は。
あれあるだろう、そもそも何にもなく
語源をさ、なんとかだってあるのかな。
ありますよ、
それはあるでしょう、はい、多分中国でしょう。経絡って言葉があるんですよ、鳥のあばら骨っていう、うん、それは要は無駄なものみたいな、うん、そういうノリじゃないかな。すねも、
すねかじりの由来と語源、うん、どうでしょうか。由来だけ手っ取り早く知りたい人は下の方まで飛ばして読んでと書いてあります、
はい、
じゃあ下の方まで飛ばしていきますが、当てなる気ねえのかこれ。
いやいや、だからこっから下がなんか足のなんか動く部分みたいな関係すんのかな。
結構弁慶の泣きどころとか言うじゃないですか、すね、うん、って、だ多分人間の弱点なんですよ。
すねは触ってみても弁慶さんに聞いても分かるように大変固く頑丈にできています。
そんなすねすら人の弱点をかじっちゃうみたいな、逆か、硬さの方かな。
あー、どうかな。
ちなみにですね、すねは人が立って働くのを支える大事な部分であります。ほうほうほう。一生懸命働くことはすねから火を出す 問い、足元が定まらないことなどはすねが流れるというのがあるという、
あ、なるほど、
すねっていうのはいろいろとあるみたいな、
じゃあ親のそういうところをかじっちゃうっていうことだ、
さらにやましいことがある場合はすねに傷を持つ、
あ、言うね、
すねは様々な、
すねに傷を持つ、勇気、すねだっけ、あれなんか、
どう、なんか俺も違うもんな気がするんだけど、
すねに傷を持つ、
すねに傷を持つって言うか、
優勝、じゃあどこ、
いや俺もでもなんか違うものに傷な気がしなくもないんだけど、まあでもまあ書いてあります、それで
言うか、すね、
さあそういったことに照らし合わせると、すねかじるはどういうことでしょうか、う
ん、親のこの屋台骨をかじるような、
そうですね、
うん、
それすら
そこも食い尽くして親の基盤すら揺るがすみたいな、
まあ、で悪い意味だもんね、親のすねかじりって ね、
うん、そうですね、親のすねをかじるとはつまり親の働きをネズミのようにむさぼってしまうこと親がまあ働けるこのすねをね、
はいはいはいはい、
それをもうとにかくむさぼってしまうこと、火をすねに火を出しながらも一生懸命に働き、流されないように抑えながら必死に歩き、時には自らを戒めるほどの傷を負いながら人は生きていくのです、うんうん、今出た全部すねの子からね、うんうん、そうして得た富を何も知らない慶三が食い尽くす、
え、俺って書いてないでしょ、そのサイトに
これ書いてある、
俺のこと書いてあるの、
うん、大橋家のすねかじり
例えばつって
例えば
浦安の
浦安のすねかじりっていう物語で、これは童話、
浦安のすねかじり書かれてたんだ、いつの間にか、そんな
童話、名作童話だ、ハイかぶりかすねかじりかっていうこれ有名な童話です、
浦安のすねかじり、あ、じゃあいいね、演歌と童話で、
さあやってまいりました、本日も浦安のすねかじり
歌っていただきましょう、
歌っていただきましょう、
すげえな、
なるほど、ね、なるほど、そうですね、
だから慶三みたいな生き方はでもいいんじゃない、うん、
まあそうです、あんまりそのブワッ
てバーも望まないけど、
望まない、そうですね、もうそうそうで、う
ん、でも楽しいで出るじゃない、
まあそうですね、確かに、はい、
いいと思いますよ、
うん、ありがとうございます、
はい、